意外と知らない草津の歴史。この番組は草津市教育委員会歴史文化財課、草津市立草津塾街道交流館の協力でお送りいたします。さて、4月から放送時間が変更となりました。毎月第3月曜日の放送時間は正午からと午後8時から、そして深夜25時からとなります。3月まで草津市の歴史文化を担当する歴史文化財課や草津塾街道交流館、史跡草津塾本陣の若手職員に草津の歴史の魅力などを聞いてきました。今回は草津市の歴史や文化について幅広い視点から歴史文化財課の課長岩間和美さんと草津塾街道交流館の館長安杉淳さん、そして後半には草津塾街道交流館の富田裕子さんにご登場いただきましてお話を伺ってまいります。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
地域には多くの指定の文化財がございますが、非公開のものもありますけれども、はい、今後地域活用計画などを改めまして具体的に保存継承と活用を図っていく上で課題などがあれば教えていただきたいんですけども。
はい、そうですね、文化財で言いますとその他の分野で建物、建造物ですね、はい、こういったものについても後継者がないと、いわゆる古民家が空き家になっているよというような事例というのは、各地で聞かれるんですけれども、文化財であってもそこに、管理する人がいなくなって、残念ながら手が加えられないと、活用もされないというような事例がいくつか、市内でもかこう出てきつつあるというのは一つ難しい問題ではありますね。単に活用って、例えばもちろん歴史的な建物でも、パン屋さんに入っていただいてこう活用したりとか、いろんな方法は考えられるんですけれども、なかなかそこにはそこで働く人、あるいはそこの家賃お金もいるもんですからそう簡単に、うまく代案が出てこないというのが実態で、一つは難しいようなことがありますし、他に産業の部分では、例えば館長さんの方でよくされている青花紙作りの生産農家が非常にこう少なくなってきていて、もうあと残りわずかになってきているというような、ことがありますので、そういった地道な生産、これまで草津市でなされてきた生産であったりとか、あるいはその建物であったりとか、そういったものが市民の皆さんの協力によって応援団のようなものができて、そういったところがなんとかこう存続してもらえるような、そういう組織とか、さらにはその前段階としての雰囲気とか、あるいは理解していただける、知識とか、そういったことを提供していく必要があるんだろうなというふうに考えています。
地域活用計画ですかね、今課題課長さんおっしゃっていただきましたけども、具体的に、ちょっと戻るかもわからへんのですけども、どのようなことがこうその計画の中で、歌われて、どのようなことをしようと具体的にね、一つ二つの例でもいいと思うんで。
そうですね、計画の中にはその一応5つの分野、言葉で言いますとつなぐという、それから伝えるという、それから作るという分野、さらには生かすという分野、そして守るという分野、その5つに分けて、計画を表にしています。で、その表に、どんなのがあるのっていうようなことやったかと思うんですけれども、一つはつなぐという意味では、今まで草津市が蓄積してきた古い歴史資料ですとか、あるいは古写真でありますとか、いろんな資料をデータベース化していって、使いやすくする、みんなが使いやすくする、 歴史を調べる私たちもそうですし、まあ、市民の人も提供できるというようなことを、まあ、進めていくこと、これはまあ将来へ、はい、歴史をつないでいくことになるだろうというような取り組みですとか、あるいは、まあ、作るという分野ですと各地域のまちづくりセンターの方では、はい、まあ、すでにいろんなものを作っておられる事例があります。例えば、うん、記憶絵という、まあ、かつての時代の様子をですね思い出しながら絵にしたりとか、うん、あるいは学区によっては地域によっては、写真古写真を集めて本にされたりとか、はい、まあ、そういうことを、まあ、すでに始めておられますけれども、うん、そういったことをもっと支援したりとか、あるいはそこの職員さんが、まあ、もちろん私たちが協力させていただくということもできるんですけれども、はい、そこの職員さんご自身にまた私たちが研修をさせていただくとか、うん、そういったプランもここには掲載しております、うん、まあ、非常にわずかですけれどもそういったこと、はい、さらにはまた先ほどから出てきた史跡の整備につきましては、はい、当然まあ草津市の今後の方向性として順次整備していきますよというようなことを記載させていただいたりとか、うん、そういった内容になっております、
うん、はい、はい、
まあ、いろんな取り組みを、こうしていかなければならないんでしょうけども、はい、まあ、昨今というかもうここすごい速いスピードで、うん、その社会の構造とか人のその思いとかがどんどんどんどん変わっていきますよね、うん、
はい、
ですから、まあ、そのあたりを、まあ、いかにこの歴史文化というものの継承にうまく当てはめていくかということが大切なんだろうかな、大切なんだろうなと思うんですよね、うん、これまで固くなにいや守るだけなんだというふうな思いでいてたら、はい、なかなか時代に つないでいけないというふうなこともありますので、うんうん、まあ、そこら辺を、まあ、いかに柔軟にこう時代社会にそれぞれそこをしながらこう対処というか取り組んでいくということが、まあ、求められてるんだろうなというふうな思いですね、
うん、
ですからその今先ほど課長さんがおっしゃっていただいたその活用を図っていく課題というその一番ベースにあるのはそういうその変革を言うと大きなものかも分かりませんが、その変化にいかにこうしながら、
うん、
こう取り組んでいくかという、それが一番求められている部分だろうと思いますけどね、はい、
まあ、さまざまなこう課題を解決するために行政も取り組みがこう必要ということをおっしゃってますけども、私たち市民一人一人がまた地域で取り組むべきことっていうのはどういうことがあるんでしょうかね。
この文化財保存活用地域計画っていうのは、
はい、
この、まあ、地域っていうのは国が決めた言葉でして、
ええ、
上に県都道府県の対抗っていうのがありまして、はい、それに対する地域ですので、うん、まあまあ、市町のことを言うんですけれども、
ええ、
それにいたしましても最初に言いましたようにこの今の世の中の変化の激しい時代にあって、う
ん、はい、
文化財あるいは地域の伝統というものを守っていくのは、
うん、
それぞれの地域なくしては、ええ、なかなかできないという時代になってきているものですから、
うんう
ん、例えば、うん、その町をその地域に住んでいる人が、
はい、
まずはこう好きになっていただくといいますか、
うん、
知らないんではなしに、興味を持って、
うん、
好きになっていただくということが重要なのかなというふうに思っておりまして、はい、好きになっていくためいただくための、まあ、取り組みとして、
うん、
こっちシートしましてはいろんな、まあ、講座ですとか見ていただく機会ですとか、うん、そういったものを、まあ、一回一回こう積み上げていきたいとは思いますし、うんうん、まあ、地域の方は地域の方でもうすでにやっておられるところもありますけれども、例えば地図を作ったりとか、
はい、
あるいは、まあ、先ほども言いましたような本にしたりとか、うん、いうような取り組みがどんどんなされるような仕掛けを、まあ、市としては支援していくと、
うん、
いうようなことが大事かなというふうに思います。
ただまあその根底にあるのは確かに市民の方もそうですけど、
はい、
何もそういう歴史文化とか文化財を 何でも勝手に使っていいんだとかね、まあ、そういう思いになって、そういう思いだけが進んでしまうと、
うん、
これが引き継がれなくなっていきますので、
はい、
やはりその根底にあるのは大切に守っ ていく、保護していくというものがあって、うんはい、その先にいろんな活用とか、うん、市民の取り組みとか、うん、またさらにもっと大きなその取り組みで言えば観光という部分があるんでしょうけども、はいうんまあ、そういうものに活用して出ていく。ただ、まあ、その一番根底にあるのは今まで守り継がれてきたものをその次の時代につないでいくという守る、うん、あの先ほど地域計画で、うんはい課長がおっしゃいましたその守り つなぐスタイルですかね、うん
はい
はい、そこら辺の部分が一番基礎にあっての話だろうと思うんですけどね、うん、それを忘れて市民がみんなのものだからどうしてもいいんだという思いが、うん、こう先行してしまうと今私たちの時代でそういう貴重なものがなくなってしまうというふうなことになりますので、うんはいうん、そのあたりはきちっとまあ、課題でもあり、うん市民の方にも理解していただきたい部分ですね、うんはい
ね、古民家一つにしても、うん、リノベーションすればいいという、うん、ただ単なる、ねうん、思いだけではやっぱり全然違うものに継承されていくので、まあ、それをこう知恵と時間をかけて、うんまあ、お金もかかってしまうでしょうけれども、うん、それをいかに次の世代につなぐっていうことを考えて、まあね、いくということですよね。
まさしくその通りですね、うんはい、もうその中島さんみたいな人ばっかりがこうプチプチプチプチ言い張ったらもうそれはきちっと守っていけると思います、
うんでもなんかね、こう古民家があったら本当にいいものっていうのは分かるんですけど、うん、それが結局空き家になってしまったままになってしまっているっていうところら辺をここでこう見ると、ね、それをうまく上手にこう活用していってほしいなと、ねうん、市民の一人として思うんですけど、うん、なかなかそれがいっぱいこうあるので、うんうん、一つ一つ、ね、解決しながら
そうです、ねうん、
いい風にこう変わって、ねいけばまたそれこそ観光じゃないですけど、ここに行くと、まあね、美味しい、うん、それこそ先ほどおっしゃったパン屋さんがあって、はい、それがこう地域の人たちに、うんまあ、観光にも、うん、つながっていってっていうふうに、いいふうにこう回っていけばね、うん、いいと思うんですけどもね。歴史文化っていうのが、まあ、町の発展に果たすべき役割っていうのが、まあ、重要になってくると思うんですけども、なんかこう提案いただけるとすればどのようなことが挙げられますでしょうかね。
歴史、まあ、文化、
はい、
そうですね、先ほどもちょっとお話ししましたけれども、そこに住んでいる人が、うん、その町のことに興味があるか、
はい、
好きであるかっていう、うん、そうではないかっていうことは、うん、その町が良くなるかならないかに関わってくるような気がします、
はい、
住んでいる人がもうこの自分の町に興味がなければその町を良くしようという気にもならないですし、うん、そういった意味では草津は、
はい、
まあ、もともと住んでいる人も多いですけれども、
はい、
新しく入ってこられた方もたくさんいらっしゃいます、うん、で、私たちがこう接している中でも新しく入ってこられた住民の方が、うん、草津の歴史文化にとても興味を持って、うん、深く調べて、うん、これをまた広報といいますか、市民の人にあるいは観光客の人に知らしめていただいているような事例が、うん、結構ございます、
はい。
それからそれと同時に、まあ、昔から住んでおられる地域の方々についても、うん、自分の今まで、考えてこなかった、
はい、
よくは深く考えてこなかった何か歴史があるんじゃないかというようなことで、うんはい、それを掘り起こして、みんなに知ってもらえたらなというような取り組みがまた同時に、うん
はい、
あるのも事実だなというふうに考えております、
うん
まあ、でそういったものが私たちがこんなもんがもっとあるんですよとか、
はい、
逆に教えてもいただきながら、うん、皆さんが情報を共有していくことによって、
はい、
市民がその町を好きになる、うん、本当は別に歴史に限らないんですけれども、自然環境でもいいですし、うん
はい、
そのテーマは何でもいいんです、うん、何でもと言ったらおかしいですけども、昔からある伝統産業でもいいんです、うん、その何でもいいんですけれども、住民の方が新しい住民も昔からおられる住民の方もその町を好きになる、
はい、
ということのきっかけに、この歴史文化というのは、結構なるんじゃないかなというふうに思いますので、うん
はい、
そこをこう誇りを持ってもらえるような 仕掛け作り、っていうのを、まあ、やっていくと、うん、まあ、いいんだろうなという思いで、うん、この地域計画の中にも実はこの地域計画というのは、まあ、今策定を起こしてきたところですけれども、
はい、
これから、文化庁の方に、
はい、
認定をしてもらうということになってまいりまして、
はい、
それからの取り組みになりますので、まあ、今後ちょっと少し、まあ、先の話にもなるんですけれども、
はい、
そういった事例が、どんどん、取り組みをしていけたらなというふうに考えております、
うん、
草津には歴史的な特色が3つあるということを、
はい、
一昨年の歴史文化基本構想というのを作った時に、
はい、
導き出してもらいました、
はい、
一つは信仰という分野です、うん、信仰、もう一つはここ、はい、街道っていう分野、
はい、
歴史街道ですね、東海道中山道をはじめとする、はい、それから、先ほどから出てきましたものづくりに関する生産という、
はい、
その3つの、まあ、特色を、まあ、これから、
はい、
生かせるような、
はい、
取り組みを、まあ、進めていくということが、まあ、重要かなというふうに思っております、
は
い、
信仰っていうのはどの信仰になるんですか。
すいません、例えばお寺神社に対する、
はい、
信仰ですとですね、
はい、
心の祈りの
祈りですね、
信仰ですね、はい、はい、そして街道と、生産ということで、
はい、
わ、はいはい、かりました、はい、続いて、富田さんお待たせいたしました
お願いします、
今日は2月と3月に NHK の歴史秘話ヒストリアというテレビ番組いや、まあ、英雄たちの選択でも取り上げられた大河ドラマね、麒麟が来るでも話題になっている美濃のマムシというんでしょうかね、斎藤道山に関する資料を、草津塾街道交流館が所蔵しているということを、ね、
はい、
伺ったんですけども、はい、大変興味深い、はい、今時のというかね、流行りの、
ね、
はい、このあたりについて富田さんに伺いたいんですけども、
はい、そうですね、美濃のマムシということ今中島さんからもあったんですけども、
はい、
今まさしく今大河ドラマで非常にまあ人気も出てますし話題にもなっている斎藤道山というまあ戦国大名にまあまつわる資料なんですけれども、
うん、
ちょっと実は直接道山の直筆とか手紙っていうわけではないんですけれども、あ、はい、まあ、道山の、まあ、今のイメージというか、うん、道山の、まあ、歴史的な、事実っていうのがこれで分かったよっていうような資料になりまして、
うん、
はい、まあ、資料名としては六角城って城目写しっていう、まあ、ちょっとお経みたいなんですけども、まあ、代とか、まあ、名前の資料になります。
はい、
はい、本当はね、現物をお見せできれば一番いいんですけど、
はい、
まあ、歴史資料で持ってこれないんで、
はい、
どんなものかっていうことをちょっとお話ししておこうかなと思うんですけど、うん、はい、まあ、要はお手紙になります。
お手紙、
お手紙、
はい、
形は、まあ、皆さんイメージの巻物ですね、
はい、
忍者が持ってるの巻物で、うん、まあ、専門用語だと冠巣って、巻くに子供で冠巣って言うんですけども、巻物の形をしています。もともとは、まあ、横長の長い紙に、うん、まあ、手紙がまあ書き記してあって、
はい、
でそれをまあ後に、まあ、貴重なものだからというので裏に裏張りをして、
うん、
まあ、着物の形にしてあるっていうものなんですけども、うん、大きさがね、縦が、24センチで、まあ、A4 の紙ぐらいかな、
はい、
で横が187センチあります、かなり横長の資料ですね、
うん、はい、
でちょっと数えてみたんですが、文字数でいうと2100文字分ぐらいありますね、かなり長い、まあ、手紙としては長いのかな、はい、ということですね、
うん、
で、まあ、初め私お経みたいな名前がついてって言ったんですけども、
はい、
まあ、六角城邸城目写してどういう意味かっていうと、はい、まあ、要は六角城邸っていう、まあ、戦国大名ですね、また後でお話ししますが、
はい、
六角城邸って、まあ、戦国武将が言い渡したことを、うん、まあ、箇条書きにして書いてます、
はい、
というような意味ですね、
うん、
城目っていうのが、まあ、憲法何条っていうような、まあ、箇条書きの項目のことで、はい、写しっていうのは文字通り写し、書き写したものということで、うん、まあ、残念ながら六角城邸本人の、直筆でもないですけれども、まあ、ほぼおそらく同時代、 まあ、下っても数十年分ぐらいしか変わらないような、うん、あのほぼ同時代の写した資料だというふうに思われておりまして、うん、まあ、資料的な価値はまあ十分にあるというふうに見なされています、はい、で、あの中身の話ですよね、はい、中身の話は、まあ、ちょっとなかなか動作が出てこないんですけど、しばらく、あの聞いていただけると、あの一言で言うと、うん、この六角上帝っていう、まあ、戦国武将が息子にめちゃくちゃ怒ってるっていう中身が書いてあります。差し出しはその戦国、六角上帝、
はい、
まあ、六角義方といいまして、はい、あの近江の、まあ、南半分ぐらいを治めていたかなり名門の六角氏の、
はい、
まあ、大名なんですね、うん、で今近江八幡の、観音寺城っていうところを拠点にしていました。
はい、
はい、でまあ義方とも言うね、まあ佐々木義方とかっていう方がもしかしたら、うん、あの馴染みのある方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、まあ、あの近江 の, あの地元の大名としてはかなり大物ですね、うん、でその人が、まあ、息子に怒ってるんですけど、
はい、
直接の、まあ、宛先としては家臣、うん、まあ、しかもこうかなりこう歴々のというか、はい、重要な家臣たちで息子のそばに仕えていた家臣たち5人に宛てた手紙ということになります。でも実はこの時も息子、義介と言いまして、まあ、後に義晴という名前になってますので、はい、まあ、六角義晴って方が聞いたことあるわって方もいらっしゃるかもしれないのですが、はい、うん、その時、義介が17歳ですね、まだ若いです、
うん、
ですが、まあ、その3年前に実はもう上帝が家督を譲っていますので、あ、はい、まあ、あの一応六角の、まあ、当主は息子義介になっている、
うん、
ですが、まあ、上帝が実質は権力はずっと握っていまして、うん、まあ、あのというと、まあ、年取ってそうなんですけど、まだ上帝も39歳まだ若いですね、はい、うん、という、まあ、親子の間でちょっとトラブルになっているんですね、うん、で、いや、なんで義方怒ってるのか、上帝が怒ってるのかっていう話なんですけども、実はですね、義介息子が勝手に自分の縁談をまとめてしまったっていうことがあったんですね。これ実は非常にまずくて、あのどうしてまずいかというと、もう一つ前置きがいってしまうんですけど、この頃のまあ六角氏、まあ、近江を取り巻く情勢としては、うん、はい、まあ、あの皆さんイメージするいわゆる戦国時代より、うん、あのいわゆる信長とかよりもう少し前の時代にはなるんですけれども、はい、まあ、それでもこうあちこちの勢力戦国大名たちがもう軍友割拠してしのぎを削ってる時代ですよね、うん、で、まあ、六角は名門といえども割とこうバランスをとって、あの京とか尾張とかと、まあ、付き合いをしている時代なんですね、
うん、
で越前の、まあ、福井県の方の朝倉氏と手を結び、はい、それから尾張の織田氏、まだあの信長出てきてないですけど織田氏と手を組みっていう時代、
うん、
で、ちょうどですね、ここで斎藤氏が出てくるんですが、
あ、はい、
まあ、斎藤氏が、その時の、斎藤は、美濃の人なんですけども、うん、美濃の守護大名、実質は一番トップにいるはずの守護大名を追放してしまっているんですね、あ、はい、まあ、実力を持って追放して、
うん、
本当はトップにいるべき守護大名の時頼明っていう人を追放してしまっている、うん、で実はその時頼明っていう人物は、まあ、上帝の兄弟をめとっているので、まあ、要は親戚にあたるわけですね、うん、はい、だから親戚で、まあ、隣国、まあ、隣国でもないかな、あのの、大名が困っているので、まあ、かくまっている、
うん、
要は、観音寺じゃない、六角氏のもとに時頼明をかくまっている状態なんです、はい、で何がまずいか、今私さらっと斎藤氏が追放した時頼明って言ったんですけど、うん、要はちょうど今
これから大河出てくる
ぐらい、そう、これから今から大河出てくるかな、はい、どっちか期待してるんですけれども、はい、で期待してる立場にあるお家の斎藤氏の娘さんを自分の息子が嫁にしようと勝手に決めちゃっているという状態、
はい、
まあ、どういういきさつなのか、
うん、
あのはちょっと資料に残ってないのでわからないんですけども、うん、まあ、言うなればロミオとジュリエット状態、
あ、
まあ、あ、そういう、ね、ドラマがあったのかはわからないんですけどね、はい、そういうような、まあ、 ありえない縁談になってしまっていると、
いわゆるその同盟なんかのバランスが崩れてくるわけですよね。
わけですね、はい、でしかもですよ、その上帝は自分の息子義介に本当は別の同盟相手である朝倉氏の娘さんを嫁にと思ってたらしいんです、ね、うん、話が違う、うん、あちこちに要は申し訳が立たない、っていうことになってくるわけです、で当然お父さんの上帝は怒って、義介を叱りつけるわけなんですけども、義介くんはその場で、その中でですね、まあ、ある方に、まあ、逆切れしてっていう言い方をされたりするんですけども、もうそれに反発して、観音寺城から永源寺の方に引きこもっちゃうんですね。だからもう出てっちゃうわけですよ、でしょうがないのでお父さんはその息子たちを監督するべき立場であったはずの家臣たちを叱りつけてるっていう、まあ、その怒りが14項目にわたってずらずら書いてあるんですね。でしかもこれ実は初めの部分が欠けてて、まあ、どの時点か何かでなくなってしまってるので本当はもっと長かったんですけど、まあ、今残ってるだけでも、まあ、散々14項目にわたってもう嘆きと怒りがもうオンパレードでいろいろ書かれています。誰に対しても都に対しても申し訳ないし、先祖代々に対しても申し訳立たない、どんだけ笑われると思ってるんだみたいなことが延々書いてあるわけなんですね。はい、道さんがまだ出てきて
ませんよね。
まだ出て、はい、先じゃあ、なぜ道さんが出てくるのかっていう、はい、今私、上帝が怒り狂っているという話をしたんですけれども、実はその息子義介が嫁にしようとしていた、その斎藤氏の娘というのが、道さんの孫娘に当たるんですね。今ちょうど大河ドラマだと道さんと息子の義達という人物がちょっと対立をしている、
そうですね、喧嘩してますよね、
っていう状況で、ちょっとネタバレになっちゃうんですけど、実はこの書状が出された数年前に、もう義達と道さんの対立はもう激化して、長良川の戦いで実は息子の義達が道さんを討ち取ってしまうっていうことがあったんですね、だからもう道さんは実は亡くなっています、でだけれどもその義達の娘と六角の、義介が縁組をしようとしていたっていう状況なんですが、要は六角上帝からすると斎藤氏との縁談はありえないということを言っているわけですね。で、まあ、そのもちろん家と家が対立しているっていうこともあるんですけれども、そこで名門六角と、いわゆる美濃のまむしの斎藤の、まあ、対比にもなってくるわけなんですね、ここで、まあ、多分こう皆さんのまずの斎藤道さんのイメージというと、それこそ美濃のまむし、油売りから一代で国取りを成し遂げたっていう枕言葉が必ずついてくるかなって、
まあ、一代でその国を取ったという、そのイメージがこれまではもう非常に強かった、
ですけど、実はそれは、まあ、今まで小説とか西馬遼太郎さんの国取り物語なんかで描かれてきたイメージだったんですが、まあ、初めは京都 の、山崎の、お坊さんだったものから、一代で、まあ、美濃の国福島まで成り上がったっていうのが、実は道さん一人ではなくて、道さんのお父さんの代から始まっていた、その、まあ、出世物語というか、その国取り物語だったということが、その六角上帝がいかに斎藤、まあ、義達斎藤家が素性のわからないものであるかっていうことを言ったら罵る中で出てくるんですね。 あれだけ、まあ、もともと身分低い、まあ、僧侶だったものが出てきて、まあ、美濃で主人を何度も、もう主人を殺して自分がその立場に立つってことを何度も、まあ、いわゆる下克上を繰り返して今の立場に立っているんだと、だから素性はあれだけ怪しいんだと、でしかも、まあ、義達は親を殺してると、そんな親不孝者だっていうようなことまで言ってますので、ではそれで斎藤氏、斎藤道さん、斎藤義達がどんな風に今の立場になったかっていうのが、同時代の資料で書かれてるわけなんですね、っていうのが分かったのがこの資料が初めてという、まあ、これがこの子から分かったということで、今、まあ、その斎藤道さんは父の代から、成り上がって ていうことは言われてるんですけれども、それが分かった資料が実はこの六角状邸上目写しなんだということで、はい、
だからお父さんと堂さん、うん、2代にわたって、まあ、これまで1代やったっていうのが本来そうじゃなくって2代にわたってたんだよということがここに書いてある、うん、ですから今まさしくそのタイガーの、はい、その斎藤堂さん像っていうのはこういう資料に基づいてですね、うん、こう作られてる貴重な資料だという、うん、まあ、それが今草津にあるんですよということを
、ね、
あの、うんうんうん、富田の方がちょっと紹介をしてくれました、
うん、はい、はい、ありがとうございます、はい、あのまたもう少しいろんなお話が聞かれると思いますので、はい、富田さんぜひその続きを、
はい、ね、
お願いできたらと思います、はい、今年度からねまた新たに放送時間が変更しまして歴史文化財課長の岩間和美さん、そして草津地区街道交流館の安木淳さん、そして今お話しいただきました草津地区街道交流館の富田裕子さんにお話を伺いました。引き続いてね、いろんなお話を聞かせていただけたら嬉しいです。本日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。